今朝はマタイによる福音書10章26節から33節の御言葉に聞いてまいります。10章に入りまして、主イエスは福音宣教の現場へとお使わしになるために12人の弟子たちをお選びになり、また彼らをお使わされるに際して福音を述べ伝える者はどのような心構えを持つべきであるか、伝道者の心得について教え示されました。この御言葉が今朝も続いてまいります。ただ今朝の26から33節において印象的であることは、主イエスが繰り返し恐れてはならない、恐れるな、そのように語っておられることであります。26節から33節、この短い聖書箇所の中に恐れるなという言葉が26節、28節、31節、3度も繰り返されております。このことが示していますのは、福音を述べ伝える働きには時として恐れが伴うということです。福音を語るゆえに伝道者が恐れに直面するということが起こりうる。このことを主イエスは12人の弟子たちに語り示しておられるわけです。それはなぜでしょうか。福音をキリストの喜びの知らせを伝えるということが伝道者たちに恐れをもたらすということがなぜ起こりうるのでしょうか。このことについては先に学びました実書16節以下をもう一度思い起こすことが必要であります。そこで主イエスは福音を述べ伝える者たちが必ず遭遇する事態、すなわち苦難と迫害という事態について正面から語っておられました。キリスト教会の歴史が一面では迫害の歴史であったということは事実です。なぜ教会が迫害を受けたのか、受けるのか、それは主イエスが十字架に死なれたということとつながっていることです。光なるキリストは世に来られましたが、世はなお罪の中にあります。神の義と人の罪とは相入れません。暗闇は光を憎むわけです。だからこそ世は光そのものである方を十字架に追いやっていったわけです。そして24節25節で主イエスはお世話になっていました。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。弟子たちはもうの自分たちの死に見せられる、死と同じ道をたどる、それは苦しみを受ける、迫害を受けるという点でもそうであります。弟子たちの身にも十字架の印が刻まれるわけです。しかしそうしたことをすべて見通された上で、主イエスは弟子たちに仰せになります。恐れてはならない、光は闇を憎む、世はキリストに結ばれ、キリストの良き訪れを述べ伝える者たちを迫害する。しかし恐れずに福音を語り続ける。恐れてはならないというのは、もはや恐れる必要がないということであります。もう恐れる必要がないものとされているということであります。福音を述べ伝える者たちがもはや恐れる必要のないものにされている、それはどういうことでしょうか。主イエスは何の根拠もなしにそう仰せになるのではありません。後ほどそのことを確かめたいと思います。さて主イエスは26節で仰せになります。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済む、知られずに済むものはない。これは何が言われているのでしょうか。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。覆われているものというのは福音であります。 キリストの十字架とよみがえりの御業によって世に表された救いと命の真理であります。これはコリントの信徒への手紙1で使徒パウロが用いる表現で言えば十字架の言葉です。この十字架の言葉が今は隠されている。主イエスが12人の人々を選び福音の宣教の働きに使わそうとしておられる今この時にも福音に押印がかけられている。ですから主が12人を選び使わされる今この時点ではなお福音に仕える人々にさえ主イエスがどのような方であるのか、また主イエスの救いがどのようなものであるのか、このことははっきりわからないわけであります。真理が覆いにの真理に覆いがかけられて、十字架の言葉は覆いがかかったままで述べ伝えられようとしている。これはマタイによる福音書のこの後の箇所が語り示している事実です。主イエスの証人として生き抜いたバプテスマのヨハネは獄中で自分が生涯をかけて証しした主イエスが本当に救い主であるのかどうかを疑いこのように問いました。11章3節、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。また12人の一人一番弟子のペトロは主イエスが私は必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから苦しみを受け殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに予告されましたときに主イエスを脇にお連れして主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません、そう言い勤めました。つまり一番弟子のペトロが主イエスの十字架の御業を否定したわけであります。その時主イエスはペトロに言われました。16章23節、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思って、そして十字架を前にして主イエスが捕らえられた時弟子たちは皆主イエスを見捨て裏切って逃げてしまったわけです。このように十字架の言葉には押印がかけられている。それゆえ世は主イエスにつまずき主イエスを誤解した、弟子たちさえも主イエスを誤解し続けた。けれども主イエスは言われます。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。つまり覆われているものは必ず表されることになる、隠されているものは必ず知られることになる、覆いが取り除けられる時が来るのです。それはいつでしょうか。主が十字架にかけられて死なれ、そして三日目によみがえられたその時です。その時よみがえられた主イエスは弟子たちと出会ってくださり、その時弟子たちは主イエスを見ることになった。大いなる恵みによって主は彼らの霊の目を開いてくださった。その開かれた霊の目を持って彼らはよみがえられた主イエスを見ることになった。そして主イエスが自分たちを救うために十字架に死なれ、よみがえられたということを知ることになります。世に述べ伝えられるべき十字架の御言葉の奥義を悟ることになります。そのようにして彼らを許し、愛し、生かされる神の愛を知ることになります。そしてこの福音書の終わりのところで、復活された主イエスが改めて弟子たちを使徒として福音の証人として使わされようとしたとき、このようにおっしゃったわけです。28章18節以下、 だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そのような進み行きになるということを見越して、主は弟子たちに仰せになるのです。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。そして4名字になります。27節、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。私は十字架に死に、三日目によみがえる。覆いが取り除けられる。光が光そのものとして、命が命そのものとして世に示される。だから福音を大胆に語りなさい。福音が大胆に語られること、救いと命が明確な仕方で示され、明かしされること、そのことは実にあなた方から始まるのだ。あなた方がその先陣を切ることになるのだ。そのように世を救う福音の言葉を、十字架の言葉を大胆に述べ伝えるに際して、主イエスは人々を恐れてはならないと仰せになるのです。ここで私たちは今朝の聖書箇所において、柱のようにそびえ立っている御言葉を聞くことになります。28節、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。キリスト者とはどういう存在なのでしょうか。キリスト者とはまさに体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方を知る存在です。すべての人間にとって体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方を知るということこそ最も大切なこと、何を置いてもなされるべきことです。そして福音を述べ伝えるとは、まさにそういう方が存在しておられるのだということを世に述べ伝えるということに他ならないです。体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方、その方は主なる誠の神であります。その方は天地の作り主であられます。そして人間の作り主、私たちの作り主であられ、土をもって作られた人間にこの方が命の息を吹き込まれたので、人は生きるものとなりました。すべての人間はこの方に、その存在の深みまで知られています。すべての人間はこの方の義の計りによって、その在り方を等しく公平に図られます。すべての人間はこの方を恐れるべきです。なぜならこの方は私たち人間を地上の計りにとどまらず、永遠の計りにおいて計られる方だからです。先に見ましたように、主イエスは福音を述べ伝える者たちが苦難や迫害に遭遇することを見越しておられます。さらに迫害する者たちが時に彼らの命をも奪う、すなわち殉教の時代ということも念頭に置いて語っておられるわけです。その上で主イエスは言われます。人々を恐れてはならない。なぜでしょうか。主イエスを信じる者たちを迫害する者たちは彼らの地上の命を奪うことしかできないからです。死後にまで手を伸ばすことはできないからです。永遠の次元まで介入することはできないからです。死後にまで手を伸ばす、永遠の命の領域にまで介入する、 それがおできになるのはただ主なる神お一人であります。先にも言いましたように、ここで主イエスが恐れてはならない当選になるのは、もはや恐れる必要がないということです。主イエスの弟子たちは、そして私たちも、もはや恐れる必要がないものにされているのです。それはなぜでしょうか。主なる神が私たちの死後にまで手を伸ばしてくださったからです。私たちの永遠の定めを定める、その次元にまで介入してくださったからです。今祈祷会で創立60周年記念終末の希望についての信仰の宣言を学んでいます。前回は最後の審判のところを学びました。世の終わりの日、主イエスが審判者として再び世に来られ、宣言の本文はこうであります。主キリストは死人をよみがえらせた後、直ちに御父から委ねられた裁きの権能により義をもって審判を行われます。すべての人はキリストの裁きの御座に進み出て、彼らの思いと言葉と行いについて申し開きをし、また善であれ悪であれ自分が行ったことに応じて報いを受けます。主イエスはどのような方であられるのか。ヨハネによる福音書1章14節は言います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。主イエスは言葉なる神、三位一体における第二のご威嚇、子なる神であられ、御父と等しい方、永遠の神であられ、それはどういうことかと言いますと、御子も御父と同じように魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方であります。そしてその方が世の終わりに審判者として来られるということであります。それゆえ御子キリストをこそ、またキリストの御前に立つことをこそ、私たちは恐れるべきであります。生まれながらの罪人である私たち、始祖アダムにある私たちは本来魂も体も地獄で滅ぼされて叱るべきものです。それにもかかわらず主イエスは恐れるなと仰せになります。それはなぜでしょうか。このお方が私たちを滅びから救ってくださったから、私たちの死を滅ぼして命に変えてくださったからです。罪ゆえに滅びるべきであった私たちのところにこの方は来てくださいました。永遠の神が肉となって、つまり誠の人間性をまとって来てくださった。なぜ言葉は肉となられたのか、神は人となられたのか、私たちのために贖いの御業をなしてくださるためです。罪なき神の子羊が私たちの身代わりとなってあの十字架の上で贈られてくださった、尊い命を捧げてくださった。それは十字架の上で人間の罪の裁きがなされたということです。よく理解したいのですが、十字架の上で驚くべきことが起こったのです。それは世と人間と裁くべきお方が御父と同じ力と権威を持っておられる誠の神が、誠の審判者である方が実に裁かれてくださったということです。罪人を罪から救うために、死ぬべき者に命を与えるために、御子は十字架の上で御父に裁かれてくださった、自ら裁かれてくださった。そのようにして人間に根本的な恐れをもたらす永遠の死の定めを取り除いてくださった。 聖書に掲示されている主なる誠の神、聖書を通して私たちが出会うことを許された神は、私たち人間のためにそのようなことを成したもうお方、そのような神なのです。この後聖餐の食卓に預かります。そこで私たちが見るもの、パンと杯、これらは十字架の上で流された御子の血と裂かれた肉とを表しています。つまりここに誠に見える仕方で御子キリストが十字架の上で私たちのために何を成してくださったか、このことが示されているのです。私たちはそれを見るのです。主が十字架の上で流してくださったその恩知、そこに私たち人間は一滴も貢献していない。12人の弟子たちは何も貢献していない。これはただ恵みによって起こったことである。だからこそ十字架の贖いに預かった者たちはもはや恐れる必要はない。この大いなる御業のゆえに今や魂も体も地獄で滅ぼすことができる方は圧倒的な仕方で私たちの味方であられるのです。この方は空の鳥を日々生かし野の花を装わせてくださる方です。29節から31節、2羽のスズメが一アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。スズメは2羽で売られています。1羽ではとても売り物にならないからです。そして1アサリオンは本当に微々たる金額です。そのようにして売られているスズメたちの命をも主なる神は見てのうちに守ってくださっている。ましてあなた方の命は十字架の血潮によって贖い取られた尊い命ではない。私たちに対する主の守りは絶大であります。私たちの髪の毛一本までも数えられている。それほどに主は私たちを愛し重んじ保護してください。私たちに迫り来るあらゆる恐れを締め出してください。この救いとこの命を知らされた者として、この命の福音を大胆に述べ伝えることのために12人の弟子たちは使わされていきます。先陣を切ってその技を成した12人に続いて、ヨヨの教会はこの命の福音を述べ伝えてまいりました。そして思うのです。かえって教会とキリスト者たちを憎み、また妬み、迫害する者たちにこそ、キリストの敵である者たちにこそ、この大いなる命の福音は述べ伝えられなければならない。それゆえ教会は世の終わりに至るまでこの誠の命の救いの福音を述べ伝えるのです。祈ります。主なる神様、誠の命に預かることを許された者として、またこの命の福音を述べ伝える光栄を思いながら、喜びと感謝を持って主の肉と血に預からせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。